ただきます。神の御言葉はヨハネの手紙第一一章の一節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。アメン。今日はこのところから2024年度のスローガン、御言葉に親しむというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。何度もお語りしておりますけれど、2024年度のスローガンは御言葉に親しむであります。この教会も13年目に入りました。その都度年度の初めにはですね、スローガンを掲げてきているんですが、御言葉に親しむというテーマが皆さんにとって優しく聞こえるのか難しく聞こえるのか私には分かりませんけれど、今年与えられているものです。親しむとか親しいというものはですね、関係を意味する言葉です。そして関係と距離というものは決して切り離すことはできません。ここでいう距離というのは物理的な距離、遠い近いというものではなくて、心理的な心の状態の距離を表すものであります。関係と距離というものは切っても切ることができない。この世の中にはたくさんの関係があるでしょう。例えば他人、これもまた関係ですよね。他人とか、また隣人というのも関係であります。知人とか友人、親友、恋人、夫婦、それ以外にもさまざまな関係があるのかもしれないけれど、関係を築いていくということの中で最も大切なことは、必ず双方の合意が必要であるということですよ。片方だけが、私はあなたのことを親友だと思っています、私はあなたのことを妻だと思っています、夫だと思っています、でも相手がいやいや違います違いますと言えば、その関係は成り立たないんですよね。すなわち関係というのは双方が合意して初めて成り立つものであります。じゃあ他人とはどういうものなんでしょうか。他人というのはあくまでも自分の生活のテリトリーにない人、自分の心の外にいる人、そのような人を他人と言います。辞書で調べてみると、つながりのない人とありました。他人とは決して親しい関係を築くことはできません。他人ですから。じゃあ隣人はどうですか。皆さんのお家の隣の人や町内の人や、さまざまな隣人がいらっしゃると思うんですけれど、もちろん顔は知っているでしょう。隣の人が、またその向こうの人がどんな人が住んでいるんだろうか、いや都心では隣に住んでいる人の顔すら知らないということもあるのかもしれないけれど、お会いすると挨拶はするでしょう。名字は知っているけれど名前は知らないということがあるのかもしれません。その方が何が好きで何が嫌いかということまでは知らない。親しい関係とは程遠い存在であります。じゃあ知人はどうですか。知人というのはその字のごとくですね、知っている人のことです。ひょっとしたらこの知人の中に隣人も含まれているのかもしれないし、よく行くお店の店長のこと私知っています、そこで働いている方のことを知っていますという方もいらっしゃるのかもしれません。でも表面的な付き合いはあったとしても、その人の本 質まではわからない。ただ知っている人、このような関係は親しい関係とは言えないと思います。じゃあ友人はどうでしょうか。友人は友という名前がつくぐらいですから友達なんでしょう。でも一般的には友人ほど幅広く定義されるものはないと言われています。同じクラスの中でただの一度も話したことがないけれど友達という人もいらっしゃるでしょう。でも大事なことは幅広く定義されていればいるほどその関係の中で重要なものは境界線であります。境界線のない友人関係は必ず混乱をきたすようになるでしょう。日本ではですね、ここ数年パーソナルエリアとかパーソナルスペースというような言い方をしますけれど、実際的な距離が近い方のこともそのように言うし、踏み込んでほしくない分野にずかずかと踏み込んでくる人に対してなんか自分のパーソナルエリアを乱されるようなそういう表現をすることもあるでしょう。でも海外ではですね、ずいぶん前からもう20年もっと前からですね、人間関係の中で必要なもの、それは境界線だと言われています。この境界線を正しく持たないと人は人とうまく関わることができないんです。この人とはどのぐらいの境界線を持たなくてはならないんですか。一律ではないんです。一人一人に対してです。でも小学生や中学生や高校生はその境界線をうまく持つことができないので、クラス全員と LINE をしなくてはならないんですよ。連絡を取り合わなくてはならないんですよ。記録するなんてしたらみんなに無視されてしまうんです。その LINE から抜けることもできない。そのような関係は友達だけれど正常な関係ではないと言わなくてはならないのではないでしょうか。一人一人に対してその人と自分との距離はどこですか、境界線はどこですか、そのことをしっかりと吟味しなくてはならない。もしそれを間違ってしまうならば自分の人生に対して大きな混乱をきたすことになるでしょう。じゃあ親友はどうですか。親友は友達だけれど親しい友達ですよね。親友の定義って何ですか。それは全てをさらけ出すことのできる存在であります。その親友の前ではいい格好する必要もない、嘘をつく必要もない、いいところも悪いところも全てをさらけ出しても受け入れてくれるというその信頼関係の中で全てをさらけ出すことができる、それが親友ですよ。裁き合うこともない、判断し合うこともない、注意されることがあってもそれを素直に受け取ることができる。なぜならばその言葉は 100% 善意であって自分のことを思って語ってくれていることだから、そのような言葉を受け入れることができるのではないかなと思います。ひょっとしたらこの親友という関係は親子の関係よりも強いものなのかもしれません。親には言えないことでも親友ならば話をすることができるという方もいらっしゃるでしょう。イエス様は言われました。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。 父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。ここに聖書が語っている友の定義があります。この御言葉で語られている友というのは単なる友人ではなくて親友のことを語っています。親友はその人のためなら命を捨てることができる関係です。親友とはその人が言うことなら何の疑いもなく行うことができる関係です。親友とは何の隠し事もない関係であります。これが聖書が教える、またイエス様が語られた親友としての関係です。ひょっとしたら関係の中では最も親しいものなのかもしれません。じゃあ恋人はどうですか。恋人はどちらかといえば理性よりも感情が先立つ関係なのかもしれません。人は恋に落ちるとですね、会いたい、電話で喋ってても切ったらまだ喋りたい、一緒にいたい、ちょっとでも一緒にいたい、それが恋人でしょう。でも聖書を見ると恋人という表現は2つの書簡にしか記録されていないんですよ。1つは画家ですよね。画家は神様に対する愛や恋がありとあらゆる方法で語られています。そしてもう1つはエレミア書であります。恋という言葉はですね、他の書簡にもあります。例えば恋焦がれるとか恋慕うとかという表現はあります。もう一つは恋なすびですよね。いずれにしても新約聖書には恋という言葉も恋人という言葉もありません。先ほども語りしたように画家は神様に対して恋焦がれる言葉であふれています。でも他の書簡で語られている恋とか恋人というのはあまり良い時の表現ではないように思います。人を恋すること、人を愛することは素敵なことだけれど、聖書を読んでみると恋したうことによって良い状況が生まれるというのがあまり記録されていないんです。もちろん画家は違いますよ。詩編の一部も違います。でも恋したうことによって殺人を犯したり、ダビデですよね、妬んだり浮気をするというような場面が多いように思います。先ほどもお語りしたように恋人というのはどちらかというと理性ではなく感情的につながっている関係ではないかなと思います。私は恋を否定しているわけじゃないですよ。違いますよ。でも一般的に言われているように恋は盲目と言われますよね。恋をしているときは非常に近しい関係のようでありながら実は相手のことが見えていないのかもしれません。肉体的に感情的に近しい関係のようでありながら、またたくさんの時間を共有しているようでありながら実は心が伴っていないおぼつかない関係なのかもしれないということをもう一度理解する必要があるんじゃないかなと思います。もちろん今私が語っていることは全てではありません。正しい関係を築いている恋人たちもいらっしゃるでしょうし、またそうあってほしいと願っています。でもですね、去年私もあんまり知らなかったんですけれど、蛙化現象という言葉がノミネートされましたよね。恋焦がれて愛して王子様だと思っていた、お付き合いしていた相手がたった一つの行動で急にカエルに見えるぐらいさっと冷めるというね、それぐらい恋人という関係は 不安定なものだと言えるのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。最後に夫婦はどうでしょうか。すでに結婚されている方が今どのような関係を築いておられるのか私には分かりません。良い関係であるか、またそうでないかは私には分からない。でも聖書は何と言っているでしょうか。夫婦に対して神様は語られました。それゆえ男は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となるのである。アーメンでしょうか。これが聖書が教えている夫婦の定義です。一体という言葉を辞書で調べてみると、一つの体とありました。それはそうですよね。一体ですから、一つの体、文字通りの意味であります。でも大事なことは、そこにはもはや距離がないんですよ。一体ですから。それは自分を愛するということは妻を愛するということであり、妻を愛するということは自分を愛するということになるんです。それほどまでに距離がない関係であります。それが夫婦です。もちろんそうではない夫婦関係があることも十分理解しているつもりです。私が今お語りしていることは単なる理想ではないんだろうかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。でも今日私は聖書が何と言っているかという話をしています。聖書が語る一体というのは一心同体ということの意味ですよ。すなわち一つの体であるということだけではなくて、心も考えることも思うことも願うことも一つだということです。この夫婦の関係がすなわち私たちと神様との関係を表しているんですよ。それは綺麗事なんじゃないんですか。聖書が教えているけれど理想なんじゃないんですかというならば、私たちは聖書が語っている言葉や奇跡やあらゆるものまでも否定しているということを知らなくてはなりません。聖書は教えています。夫婦は一体なんですよって。私たちは本当のものを知らなくては偽物を見分けることはできないんですよ。それと同じように本当の関係を知らなかったら偽物の関係を見破ることはできないんですよ。今年のスローガンは御言葉に親しむであります。それはイエス様に親しむという意味でもあります。聖書は言います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。そして14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメンでしょうか。ここで言う初めにというのは、創世記一章一節で語られている初めに神は天と地とを創造されたと言われた初めと同じ言葉ではありません。ヨハネが語っている初めにというのは、天と地すべての万物が創造されるそのはるか前の初めにという言葉の意味です。すなわち何もない状態、そこには神しかおられない、そのような状態であります。天と地すべての万物が作られる前に存在していたもの、それは言葉だというんですよ。はじめに言葉があった。それがある時にはロゴスという言い方をする時もあります。 その言葉は神と共にあって神そのものだと聖書は教えています。ですから言葉は神そのものだった、言葉は神であったというならば、その言葉がどれくらい力があるかということを私たちはもう一度認識しなくてはならないんですよ。私たちはどれくらい呪いの言葉を語っているんですか、それともどれくらい祝福の言葉を語っているんですか。その言葉には力があるので、私たちの人生に対して大きな影響を与えるようになるでしょう。お金のことばっかり心配している人は、はあ、もうお金がない、お金がない、どうすんの、お正月超えられへん、どうすんの、どうすんのと言ってる人は、どうすんのという人生から抜け出すことができないんですよ。なぜか、神は全てのことをなすことのできるお方なのに、その偉大な神様を見上げることもしない、告白することもできない、ただ目の前にある問題に支配されて、呪いの言葉や否定的な言葉や現実だけしか見えないような、そのような言葉を語り続けるならば、その言葉にも力があるので、そのような人生を送ることになるでしょう。だから未来のある子どもたちには、どうぞどうぞ神の祝福を語ってあげていただきたい。どうぞ神様、この子に祝福があるように、どうぞ神様、この人に祝福があるように、自分を恨む者に対しても、神様どうぞあの人に祝福があるように、攻撃する者に対しても、神様どうぞあの人に祝福があるように、私たちは祝福を受け継ぐために召されているんですよ。言葉には力があります。神様はこの天地万物すべてを神の言葉によって創造されたんじゃないんですか。神の言葉によって創造することができるというならば、神様は言葉によって全てのことを成し遂げることができるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。そしてその言葉が肉体となってこの世に来られたイエス様のことですよ。イエス様のことです。肉体を持って来られた神が、肉体を持って来られた言葉が、そしてイエス・キリストには恵みと誠が満ち溢れているというんですよ。というならば、その方が語られた言葉、言葉そのものであると言われたその言葉にも、また恵みと誠が満ち溢れているんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。ヨハネがですね、この手紙を書いた時の時代背景を詳しく今日お語りする時間はありません。でもこの手紙を書いたのが、主に最も愛された弟子だと自負しているヨハネが書いているということに意味があると思います。今日の御言葉にあるように、初めからあったもの、これは言葉ですよね。ヨハネは言葉ということに対して非常に重きを置いています。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと語ったのもヨハネであり、今日ヨハネの手紙で語っている初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ヨハネは今日この言葉がどれくらい力があるものであるかということを教えているんですよ。私たちが聞いたものと聖書で語られている、私たちが聞いたものというのは、ヨハネが聞いたということの意味です。そして自分の目で見たものというのは、ヨハネが見たものということの意味です。 じっと見つめ、自分の手で触ったもの、これはヨハネがじっと見て直接触れたということの意味です。ヨハネは何を言っているんですか。すなわち、命の言葉についてとヨハネは語っています。自分で見たもの、手で触ったもの、聞いたもの、じっと見ていたもの、それは命の言葉だというんですよ。ヨハネが見たものは何ですか。ヨハネが手で触ったものは何ですか。主に最も愛された弟子ヨハネと自負するぐらい、そのようなヨハネがじっと見たものって何ですか。愛して触れたものって何ですか。聞いたことって何ですか。イエス様ですよ。でも彼は、私がじっと見たもの、触れたもの、聞いたもの、それら全てのことをイエス様だというのではなくて、命の言葉だと語っているんです。なぜヨハネがこの手紙を書いたのか。それはヨハネがこの時パトモス島に幽閉されていて囚われの身になっていた時代に書かれたものです。その時にはすでにクリスチャン2世3世というものが現れている時代でした。クリスチャン1世というのはイエス様のことを直接見た人、ヨハネもそうですよね。自分の目で見、手で触れ、触り、聞いた。直接的なイエス様との関係だった。でも2世3世の人はイエス様を信じているけれど見てはいないんですよ。出会ってはいないんですよ。でもイエス様が昇天された時、その後クリスチャンに対してものすごく厳しい迫害があって、クリスチャンはちりぢりバラバラになりました。そこで多くのクリスチャンが殺されました。迫害に遭いました。命を失いました。でも彼らは主に従い続けるという信仰を失うことはありませんでした。でも2世3世のクリスチャンはそうではなかったようです。ヨハネがこの手紙を書いたその背景には、世の中の基準を自分の人生の基準として生きる多くのクリスチャンがいたようです。死に至るまで忠実であるというそのような信仰を持ち合わせているクリスチャンはわずかしかいなかったと言われています。それは今の時代を見れば容易に理解することができるんじゃないかなと思います。クリスチャン2世だから3世だから信仰が弱いと言っているのではありません。2世3世4世5世にはものすごく大きな祝福があります。でもそうではない弱さもありますよ。だからヨハネは言ったんです。だからヨハネはこの手紙を書いたんですよ。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について私は語っているんですよ。どういう意味ですか。ヨハネは直接イエス様を見ました。直接イエス様の言葉を聞きました。イエス様に最も愛された弟子と言われるほどにイエス様を愛したし、またイエス様にも愛されたんでしょう。その私が語る言葉がイエスの目撃者であり、イエスの証人である私が語っているその言葉は真実であり、信じるに値する言葉なんじゃないんですかとヨハネは主張しているんです。 この2世3世の人たちに対してですよ、皆さんはもちろんイエス様を見ていない、自分のように手で触ってもいない、直接耳でイエス様の言葉を聞いたわけでもない。でも私はそうでした。私は直接見ました、直接触りました、直接聞きました。その私が、イエスを目撃した私が、イエスを証言する私が語る言葉は、皆さんにとって信じるに値するんじゃないんですかって、よく知っていただきたい。それは今を生きる私たちにも言える言葉なんじゃないんですか。私たちはイエス様を見たわけではありません。聖書は語っています。私たちはイエスを見てはいないけれど、これなんか愛しているんじゃないんですかって。なぜ愛することができるんですか。神の言葉を信じているからですよ。この聖書はイエスを見た人たちが、イエスの言葉を直接聞いた人たちが書き残した証言であり、言葉であるということを、私たちはもう一度しっかりと知る必要があると思います。ヨハネが語ったように、その言葉は信頼に値する言葉じゃないんですかと言ったように、神を愛する人たちが書いたこの言葉は信頼に値する言葉じゃないんですかと聖書は語っているんです。ましてこの聖書は人間の手を介して書かれたものだけれど、聖霊によって、神の霊感によって書かれたものだから、私たちはその御言葉に対して、この神の言葉に対して信じ、信頼を持って親しく関係を持ちながら歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。それこそが、言葉は神であったと言われるように、神の言葉に親しむものこそが神と親しい関係を築いていくと言っても過言ではないのではないかなと思います。最後に、親しい関係を築いていくためには双方の合意が必要だという話をしました。自分が親友だと思っていても、相手がそうではないというならば、その関係は成立はしません。でも神様との関係は、すべて私たちにその決定権が委ねられているという点において、この世の関係とは大きく異なっていると言わなくてはなりません。言い換えれば、自分たちが、いや私が神様と親しい関係を持ちたいんです、あなたは私の親友です、いやあなたは私の花婿です、そのように告白しているのに、またそのように生きたいと願っているのに、神様が違うよって、あなたと親友違うよ、なりたくない、あなたは私の妻違うよ、なりたくない、そう言われることはないよと聖書は約束しているんですよ。すべての決定権は私たちが持っています。どういう関係を持ちたいんですか。神様とどういう関係を持ちたいんですか。最初にお話をしました。親しいということは関係を意味する言葉です。神様との関係は他人ですか、隣人ですか、知人ですか、恋人ですか、それとも親友ですか、夫婦ですか。イエス様は私たちを友と呼んでくださっています。親友だと言ってくださっているんですよ。ノーと言っているのは誰なんでしょうか。イエス様のことがよくわからないと言っているのは誰のせいなんでしょうか。イエス様は私たちを親友だと言ってくださる。 親友って何ですか。何の隠し立てもしない、分け隔てもない、全てを明らかにされた関係です。神様が私たちに対して隠しておられるものは何一つありません。またイエス様は私たちを花嫁と呼んでくださる。私たちはどうなんでしょうか。花婿を迎える準備をしているんでしょうか。今は終わりの時代です。花婿がもうすぐ花嫁を迎えに来られる時代ですよ。見ず知らずの他人のように神様を扱っていないですか。表面上の付き合いをしていないんですか。私はクリスチャンですけど、イエス様のこと本当はよく分かってないんです。隣の人のように、近所の人のように、よく行く店の店長ぐらいにイエス様のこと信じているけれど、よく分からないんですよ。そのお方が何を考えておられるのか、何を求めておられるのか、そのお方がどのようなお方なのか、私はよくわからないんですよ。でもイエス様は、イエス様は私たちを友と呼んでくださっている。よく言われることですけれど、私はその言われていることに対して一理あると思っています。例えば気難しい父親や尊敬できない父親に育てられた人が、あば父よと、お父ちゃんと、あなたは私のお父ちゃんです、あなたは良いお方です、私にとって良いお方なんですと告白することが難しいというんですよ。それはこの地上で受けた、父親から受けた傷や痛みが癒されていないので、お父ちゃんと呼ぶたんびにこの世のお父ちゃんが出てくるんですよ。あなたは良いお方です、イエス様は良いお方です、あなたは私のお父さん。私はそのような感情を抱いて、お父さん、天の父なる神様と呼べない方の思いを全て否定するつもりはありません。そのような影響はあるんだと思います。またそれと同じように、この地上でただの一人も、この地上でただの一人も心をさらけ出しても、いいとこも悪いところも嘘もない、何にもない、何でも話すことができる、何でも受け入れてくれる、何でも理解してくれる、悪いところはちゃんと指摘してくれる、そんな親友のような人と出会ったことがない人が、神様に、あなたは私の友です、あなたは私のことを全部知ってくださっています、だから私も全部話すことができますということが難しいと言われているんですよ。この地上でそんなこと誰にも言ったことがないから、そんな人と関係を持ったことがないから、いつも上っ面で、いつもその場が良ければ奥深くまで関係を持とうとしない。そのような生き方しかしてこなかったので、本当に心をさらけ出して、注ぎ出して、全てを明らかにするということができない。いや、そんなことありません。私はイエス様に全てを明らかにしています、さらけ出しています、注ぎ出しています。でもよく聞いてください。祈りを聞いてください。その方がどのように祈っているか聞いてください。その方が神様にどのような告白をしているか聞いてください。神様、私はこのような罪を犯してしまいました、ごめんなさい、どうぞこの罪を犯すことがないように、私がこの罪から遠ざかることができるように、主よ、どうぞ私を清めてください、私を許してください。本当ですか、本当なんですか。それは 悪いということを分かっているのにするのは神様よりもそれを愛しているからですよ。違いますか？そして私たちは祈るんです。主よ、どうぞ弱い私たちを許してください。罪を犯すことがないように、犯さないように、主よどうぞ助けてください。違うでしょう。離れたくないと思ってるんですよ。その罪を手放したくないと思ってるんですよ。クリスチャンは正直にならなくてはならない。主よ、悪いことは分かっています。ダメなことも分かっています。重々分かっています。でも私はその罪を愛しています。離れたくないんです。やめたくないんです。どうしたらいいですか？神様、どうしたらいいんでしょう。あなたに愛されないこと分かっていながら、あなたに嫌われること分かっていながら、離れることできないんです。愛しているんです。心の中でダメだと分かっているのに。イエス様言われます。偽善者だって。イエス様はどんな祈りでもいいんですよ。どんな祈りでもいいんです。でも正直な祈りを主は喜んでくださるお方なんですよ。イエス様は私たちが告白する前から私たちの全てを知っておられます。分かっておられます。神様が私たちに望んでおられるのは正直に告白することです。それは親友のように、何の隠し立てもない。イエス様はそのようにして私たちと関わってくださっているんですから。クリスチャンの中から一切の偽善を取り払わなくてはなりません。まず正直な祈りから始めなくてはならないんですよ。イエス様は全てを与えてくださいました。命までも与えてくださいました。この上なく親しく私たちを愛してくださいました。主はなせるすべてのことをなしてくださいました。次は私たちの番です。神様とどのような関係でありたいかを決めるのは他でもない私たち自身です。私たちが御言葉に親しむこと、イエス様との親しい関係を築くことを願うならば、聖霊様が助けてくださるんですよ。そのような関係は一日にしてなるものではありません。時間をかけて気づいていかなくてはならないんですよ。人間でもそうじゃないですか。関係を築くって難しくないですか？長い時間をかけてゆっくりと相手を知り、理解し、何を考え、どのように生きてきたのか、それら全てのことをゆっくりと長い時間をかけながら、長い時間を共有しながら、そして関係は築かれていくんです。私たちが本当にイエス様のことを知りたいと願うならば、イエス様と親しい関係を結びたいと願うならば、長い時間をかけて、長い時間を共有して、長い時間神の御言葉と交わっていくならば、神はご自身を明らかにされることでしょう。今年のスローガンは御言葉に親しむです。本当に楽しみにしています。神様、今年何をしてくださるんだろうか。関係を築いていく私たちに対して、次の段階に行くときに神様は今何を願っておられるんだろうか、本当に楽しみです。御言葉に親しむことはイエス様と親しむことであり、イエス様との関係を築いていくということだということを決して忘れないでいただきたいと思います。聖書は語っています。人間のことは人間の霊にしか分からないけれど、神の霊は神の御心とその深みまでも知ることができるんだって。聖霊様が助けてくださいます。 ただそれを願うんですか、願わないんですか。神様との時間を長く共有するんですか、しないんですか。それにかかっています。聖霊様は必要な時に語る言葉を授けてくださいます。必要な時に癒す力を与えてくださいます。必要な時に必要な言葉を語らせてくださいます。日々御言葉を自分のうちに蓄えているならばです。今年一年、神の御言葉に親しむ、このスローガンを掲げて歩んでいきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日2024年のスローガンのメッセージを語りしました。御言葉に親しむであります。どうぞ私たちが神の御言葉に親しみながら、その御言葉が語っている一つ一つの言葉を丁寧に丁寧に読み進めていくことができるように、理解できないところがあるならば、神様分かりません、教えてくださいと祈りながら読み進めていくことができるように、神の御言葉を一つ一つ知ることによって、イエス様あなたの愛の深さや広さや高さや、その偉大さを、その恵みにあふれたあなたを知ることができるように、イエス様どうぞ助け導いてください。すべてを主に委ねます。期待します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。